マタイによる福音書の5章、です。で、今日は5節のみを見ていきます。もちろん他のいろんな箇所を見ていきますけれども、三条の水訓の学び、をやっております。まだ5節ですイエス様が、幸いですという、宣言を8回行われまして、今日はその3つ目、柔和なもののところを見ていきます。柔和なものは幸いです。その人たちは地を受け継ぐからですと。この幸いの定義も、先の2つの幸いと同じように、この世からあまりにもかけ離れた発言であります。地を受け継ぐというのは、つまり自分のものとしていく、何かを自分のものとしていくためには、力を持って取っていかなければならないわけですよね。何でもそうじゃないですか。例えば受験で受かるためには、何とかして偏差値を上げて学力をつけるということもありますし、昇進するためには他の同僚たちよりも抜きんでてですね、能力を上げ、そして、勝ち得ていかなければいけないし、で大きなレベルでは政治力というのがありまして、選挙で勝っていき、いろんな力を持って、この相手を、蹴落とす、ということまでしてやっていかなきゃいけない。スポーツでもそうだし、で国のレベルではもう武力というものもあるしですね、このように自分を従わせていくことによって獲得してい、くものであります。ところが柔和はその逆、その反対の姿勢なんですね。でユダヤ人にとってこのイエス様のこの宣言は非常にショッキング、衝撃的です。ローマ帝国があり、自分たちが異邦人に虐げられているのであるから、メシア、キリスト、救い主が来られた時はローマを力を持って打ち砕いてくださると信じ、実に熱心党員に至っては自分たちで武力を持ってローマ当局に争い、それによってメシアがこのエルサレムに来てくださることを熱望していたわけなんですですね。なのに柔和なものは幸いです、地を受け継ぐのですと、その逆のことを言われているわけです。でともするとキリスト教会もそうですね。今三条の水訓を学んでいるというのはですね、この教会の姿っていうのがこうとかくいつの間にかこのイエス、この神の御心からそれてってしまうわけなんですよね。でなんでかというと世の中に生きてるから、私たちもだから世の中に生きてるから、教会の中でも世の中っぽくなっていく可能性はいつでもあるわけです。で例えば弁が立つ人で、雄弁であることはもちろん自体は悪いことではないですけれども、人が集まってくるときは話がうまい人のところに行くわけですよですね。どうですかね、こうボソボソ話してる牧師さんがいてですね、そしてもういつも感動メッセージをしてくれる、伝道師みたいな牧師さんがいて、で教会を行くとね、数百人の教会と、本当に少ししかいない人数の教会だ。そしてその大きな教会というのは、例えば、素晴らしい教会で思っていて、ね、ステンドグラスもあるし、行ったらそういう気分になれるから、いろんな人が集まるから当然献金も集まるわけですですね。これら自体全部悪いものじゃ全然ないんですね。でそういう教会があって悪いとかって話をしているのではないんですけれども、ではいつもその動きの中で動いていたとしたら、見分けがつかずですね、この神の導きとか召しとかあるけれども、いつもそういう流れがの中で自分が生きているのだとしたら、柔和なものは幸いですとはほど遠いところにいるわけなんですね。反対のところに天の御国の広がりがあるわけなんです。 で、私たちが三条の推行を読むときに気をつけなければいけないのは、こうやってこう聖書を開いてですね、そして、紙面で私たちは追ってっているんですけれども、実際はイエス様がお座りになって、ね、皆さん今座ってますけど、逆なんですよ。教師はユダヤ教の場合は教師がラビが座るんですね。そして、話して群衆、弟子たちに話し、また群衆たちに生の声で話し、で、かなりこう音が通るような、この箇所がガリラヤ湖畔にもあるんですけれどもね、まあ、そういうところでお語りになり、そして聞いているだけなんです。ですからイエス様が語られた通りに聞いていっているので、順番が大事なんです。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからですと言われた後で、柔和な者は幸いですと。だからこの心の貧しい者と悲しむ者の幸いがあって、自然に柔和なものが幸いだと続くことになるんですね。で、これまで心の貧しいものについて見てきましたが、これが全く自分に良いものがない、自分には自分を救うべきものが全くない、災いだ私はという圧倒的な絶望感、これ神を見たことによって、神に会ったことによって、自分が持っているもの、自分が自分だ、自分はなんか素晴らしいというか、ある程度できるとか、こう誇りですよね、自分が持っている誇りっていうものが、これがもうなんか火によってボワーって解放射器によってね、こうなくなってしまって、こうアニメであるじゃないですか、こう解放射器つけられてこう真っ黒になっちゃった人がね、ああいう風になってですね、この自分というものがなくなってしまうような、そういう時が心の貧しいものなわけなんです。で、その次に当然出てくるのが自分を悲しむし、罪に対しての悲しみが出てくるわけです。で、神の前で罪深いことを知り、その状態を良しとしないということも、私たちキリスト者は絶えず持っているわけですよね。喜びがありますよ、喜びはあるけれども、罪に対する悔しみもあっての悔い改めの後の救いの喜びって言ったらいいかな、うん、そして、この世の中を見てもですね、この罪があるときに、なんかいいよそれでっていうふうにはならないですよね。例えば私いつもイスラエルのニュースを見てますけれども、テルアビブで世界有数の、この LGBT、 つまり、ゲイですね、のパレードがあるんですよね。で、イスラエルの大使館もこぞってですね、これを喜ぶわけですけれども、私はいつも悲しいマークをつけます、フェイスブックでですね。喜べますか一緒に、まあ、彼らは彼らなりの意味があるんですよね、けれども喜べないですよ。他にもたくさん喜べないことたくさんあるじゃないですか。で、周りにいるまだイエス様を知らない人のことを、その人のことは喜んでいるけれども、しかしイエス様を知ってほしいというところにあって、やはり絶え間なく心の痛みというものを感じているわけなんです。ところこれが悲しむものは幸いですと。で、慰められるっていうんですね。慰められる。で、今度柔和なものが幸いですというのが、続くんですよ。で、これまでの心の貧しいと、そして悲しむというものは、あくまでも神と自分との間だけの内面のことです。自分と神様との間だけの関係の中で起こっている状況なんですが、柔和なものというと、そういう自分自身が他の人に知られるようになっても、その状態を保っていることができているということなんです。へりくだったものと言い換えることもできますね、へりくだったもの。だから神から取り扱いを受けるだけではなくて、他の人から何か仕打ちを受けてもですよ、それでも自制を持って自分自身を保っていることができるかどうかなんですよ。私はダメなものなんですとか言ってね、あんた本当ダメだねって言われたら、なんだこの人 気づいたかってこれって何なのってことになるじゃないですかでもそういうことが起こったとしてもですよ、このバランスを持って対応をすることができる、これが減り下っているとか柔和なものであります。まあ、しばしばですね、この私たちが本当に何を思って何を考えているかっていうのは反応によって見えてくるって言いますね。この前もって人の前に出るときに、この前に出てくるってことが分かっているときにですね、ちょうど、まあ、女性だったら化粧をするとかね、こうすると同じように、この整えていくわけですよね。だから、まあ、ごまかすこともできてしまうけれども、反応というのはそのごまかす時間がないですね。ですので、この何か人から言われたとか、こう外界との接触の中で、外側からこれは受けるものの中で、どのように反応していくかというところに、このよく現れてくるわけなんですね。で、柔和な人っていうのは具体的にどういう人のことかっていうのは、聖書には数多く出てきます。その手本となっているような人が出てきます。旧約聖書を見るとアブラハムがいます。でアブラハムは、この甥のロトと共に約束の地から出ていきました。そして約束の地について飢饉が起こってエジプトに下ったんですけれども、まあ、また戻ってきてですね、そしてベテルとアイの間に天幕を張って羊を飼ったと書いてあります。13章ですね。そしてロトも同じように羊を飼っていました。で、これは祝福と同時に、祝福があるからこその起こってきた問題ですけども、どちらの家畜も増えていったんです。で、この場所が狭くなってきました。で、場所が狭くなっていった時に、おじさんなんですね、アブラハムはね。おじさんだから当然ながらロトの方が年下であって、おじさんを敬って、ロトの方が譲るべきなのに、むしろアブラハムがロトに譲ったんです。こう言ったんですね。私とあなたの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしよう。私たちは親類同士なのだから、全地はあなたの前にあるのではないか。私から別れて行ってくれないか。あなたが左なら私は右に行こう、あなたが右なら私は左に行こう。あえて争わないで、そしてその争わない、争うこの火種みたいになっているものを自らそれを消してですね、そして譲ったわけなんです。これが柔和な姿勢ですね。でモーセは、このモーセに移りますけれども、彼はですね、なんとこう書いてあります。民数記の12章の3節で、モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であったとあるんです。すごくないですか。で、前の新改訳の訳だと謙遜であったと書いてます。だから柔和と謙遜って似てますね。で、なんでそういうふうに書いてあるかって言いますと、ここの12章のところは、民数記のミリアムがですね、クシュ人の妻のことで咎めたって話が書いてあるんですね。で、異邦人の女をめとっていると、この妻にしているということで、この咎めて、でかつ、主はモーセだけでなくて私たちにも語っているでしょうと。で、この私たちっていうのはアロンとミリアムのことです。そして中傷したわけなんです。で、この時にですね、モーセは言い争わなかったんです。誠に失礼、失礼以上ですね、冒涜的です。中傷したんです。で、彼は何も言わずに、言わなかったけど主の前でひれ伏していたというか、ここに柔和さが現れているんですね。アブラハム、先ほどのアブラハムもそうですが、モーセも私のしもべっていうふうに言われてるんですね。しもべの姿、神に対してのしもべでもあるけれども、人に対しても争わないという姿勢を貫いています。ダビデも神から私のしもべと言われた人ですけれども、で、彼も似ていますね。主によって油注がれて 神に選ばれた王となる。でこれはもう彼が若い時から知られていました。でもうその時の王はサウルでした。でサウルの家来として熱心に仕え、そしてペリシテ人にも勇敢に戦いましたが、サウルはある時からダビデを妬み、ダビデを殺そうとしました。冷酷な扱いを行いました。しかし彼は逃げたけれども歯向かうことはなかったんです。唯一逃げている時に、ちょうど隠れていた洞窟にサウルがやってきて、そして用を足していたわけなんです。ごめんなさいね、小じゃなくて多分大の方だと思いますけれども、で、マントっていうかこの街灯っていうか長い着ているものですね、この端っこのところを、この切ったんですね。でこれは彼は言ったんですけど、それでもそれをやっただけでも彼は心を痛めたって書いてます。すごく繊細というか、で彼は主に油注がれたものに手を下すことは一切できないと。もう今にも、この部下がですね、殺そう、もう簡単に殺すことができたのにもかかわらず彼の方が止めてですね、そして、この辞めさせたんです。でこれが何度もありまし、何度かありました。でなんとサウルが殺されて、ペリシテ人に殺された時に、私が殺しました、最後に、殺してくれって言われたから私が殺したんです、とどめを刺したんですと、アマリク人がまあ、嘘のね証言をしたんですけど、それを言ったことによって、なんとそのアマリク人を彼はダビデは殺したんです、死刑にしたんですね。油注がれた者を殺すなど何かと、人を殺す者は殺されるということで死刑にしている。で彼は統一王となりました。その時にサウルの息子イシボシェテとですね、そしてこのダビデ家の間に争いがずっと起こって、ユダとイスラエルの間に起こったんですけれども、このイシボテテを殺した者、略奪隊、殺した者がいてですね、でそれを、首を持ってきたのを、これを今度彼を殺してですね、だからダビデが死刑にして、そしてイスラエルたちがダビデのところに来てですね、そして、あなたが王になってくださいと言ったんです。だから彼は一切手を出さなかったですね。将軍のヨアブが殺したり、アブネルを殺したりですね、いろいろしたんですけれども、いいですか、一切彼は殺さなかった。それで王となったから、キリストをこの指し示している平和の君になることができたわけなんです。これ柔和なものは幸いです。地を受け継ぐ、本当に彼が王となって受け継いだところには柔和さが現れていました。エレミアに飛びます。今度はこの預言者エレミアですけども、彼は柔和な人でありました。全ての人がバビロンに対抗しようと言っている時に、彼だけはバビロンに服しなさいという神の言葉を告げたんです。そして祭司や偽預言者はもうですね、激しくですね、エレミアを攻撃しました。で暴力も振るわれ、脅され、冷笑されていたけれども、彼は耐え忍んで同じ指針を、メッセージを述べ伝えていったわけなんです。新約ではどうでしょう、ステパノのことを思い出しますが、主の言葉を伝えた時にユダヤ人がつまずいて、それで非常に怒って、で石打ちにしてしまったんですけども、石で打たれて死のうとしていた時に、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈ったんですね。その祈りが聞かれたのでしょうか。そのステパノの殺害に同意していたサウロという男がいましてですね、でこの道を信じる者たちを片っ端から捕獲していた、捕まえていたわけですけれども、ダマスカス、ダマスコに行く途中でイエス様に会って、で彼がパウロという名に途中で変わるわけですね。彼がイエス様を主として述べ伝えました。で彼も非常に苦しんだ人です。危険を何度も通りました。教会の人でさえ彼を批判し抽象していたんです。しかしパウロは取るに足りないことと、このコリントの第一のところでコリントの人たち結構抽象したんですよね。取るに足りないって言ったんです。で心を広げて最大限にそこにいる人たちに愛を示していったわけなんです。柔和さ、謙遜さ、これを彼は行いなさいと、示しなさいと教会の人たちにも勧めました。エペソの4章の2節3節で、謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれ、御霊による一致を熱心に保ちなさいと、こう言ったんですね。で彼自身が長老たち、エペソからの長老たちを集めてミレトにおいて 実践したってことを話してるんですね。使徒の20章の19節に、私はユダヤの陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くして涙とともに主に仕えてきましたと、このようにですね、謙遜の限りを尽くした、柔和の限りを尽くして彼は主に仕えてきたと言っています。イエス様が、私たちの主であるイエス様が柔和な方ですね。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。来なさいってこう言われるイエス様、とても近づきやすい方だったと思います。ですね、イザヤ書の預言の中にはこう書いてます。42章の3節で、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行う。傷んだ足を折らないと、くすぶる刀身を消さないと、こういう方であったんですけども、父なる神に対して、全てをお任せになったというところにも謙遜さが現れています。ヨハネの14章の10節に、私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父が自分のご自分の技を行っておられるのです。だからイエス様の行われていたっていうのが、父なる神から言われていたことに対してそれのみを行っていって、そして父なる神が行われるという技を行っていくことによって、ご自分が何かを行っているっていうことがなかったんですね。どうでしょう、何かやりたいよね、自分で何か自分で言いたいよね。ちょっと 10% それやらせてくれないって思うじゃないですか。 90% は私やるけど、でこれ雇われてると、そうですよね、5時からの後はもう一緒に自分のプライベートにしたいって同じように、まあ、自分の栄光の時間、自分のやりたいことの時間 ありたいですよね。ちょっと力を示したいとかね、そういうのが一切イエス様にはなかったんですね。でピリピ書の2章に、あの有名な言葉ですね、イエス様のへりくだりを究極に表している、あのこの説明があります。6節から8節、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てることはできないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたと、こう言われました。いかがでしょう、すごいたくさん聖書の人物から柔和って何なのかっていうのを見てきましたけれども、私たちが使うですね、いいですか、私たちがよく使ってるあの人は柔和な人だって言ってる時に、イエス様が言われてる柔和とはちょいとどころかかなり違うということを知ってください。これすごく大事で、もう一回繰り返しますと、心の貧しいものは幸いで、そして悲しいものが幸いの後にこの柔和という言葉が出てくるということは、いわゆる私たちが使っている、人が持っている、誰かが持っているこう性格とか気質とかというものとは違うんだということが分かります。御霊の身によって現れるものだと聖書には書いてあります。ガラティア書の5章の22節から23節に、しかし御霊の身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これらのものに反対する立法はありません。御霊によって身が、この身の現れがあるんですよ。御霊によって生まれなければ、新しく生まれなければない性質なんです。で、生まれつきのもともとの性格や性向のことを、これを柔和とは世の中では呼んでもクリスチャンの間では呼ばないんです。御霊によって変えられていく中で与えられるもので、どのような性格の人であっても、どのような気質の人であっても柔和にならなければいけないし、また柔和に になるように神が召しておられます。ずっとここで、前回前々回も話しましたが、もっと前も話しましたが、自分の性格をこねくり回してはいけないんですね、でもね、クリスチャンの会話の中でよく聞きます。 あの人は柔和な人だからね、どうなのかなって。だから最初にこれ聖書のね、人物を挙げてったんですよ、こうなんか話し方も優しくてね、なおと言ったら日本人クリスチャンじゃなくてもものすごい柔和ですよね。もうね、あの10時になるといらっしゃいませ、もうこのみんなのお客さんの前でね挨拶をして、すごい丁寧で言葉が、世界に旅行に行ってみてください、日本ほど丁寧で相手を敬う人たちはいません。でも 1% 以下です、クリスチャンは。ですから聖書の中に出てくる柔和な人を思い出していただければ分かるんですが、ダビデはいかに力強い人だったかということは分かりますよね。戦いの人でした。あのゴリアテと対峙していたんです。ペリシテ人には気丈に接して、この対峙していって、意志が強く、自分で下した判断はそう簡単に曲げることはありませんですね。でもサウルが自分の隠れていた洞窟で用を足していても、主に油注がれた方に手を下すことはなかった。ちょこっとそこを裾の部分を切っただけで心を痛めたんですね。エレミアもそうでした。 大人数の流れに逆らって予言を行ったんです。誰もそのように予言をわずかにしてたかな、でも、希少動物のようにもう全然その見つけられるかなっていうような、他は全部が違うこと言ってるのに正反対のことを彼は予言したわけなんです。そういう人のことを柔和な人って言いますか？普通言わないですよね。でも聖書では柔和なんです。その後が大事ですね。迫害されても、中傷されても、冷笑されても、御言葉を忠実に述べ伝え、その忍耐の中に柔和さが現れていました。で、彼はあとは自己憐憫に陥ることがなかった。まあ、祈りの中ではあったでしょう、神様の前で。しかし被害者意識になったり自己憐憫に陥ることもなかったです。で、そこにも柔和さがありますね。パウロはどうですか？パウロ、いやー、もう意志が固い人でやばい人っすよ。ここにパウロがいたら、あと柔和って言ってもね、なんかハゲてるっていうね、あの、あ、関係ないかそれって初期の文献残ってるんですね。パウロハゲてたっつってね、あと腰が曲がったのか忘れたけども、で、あ、間もなく映画出ますけどね、今年かな。で、イエス様を演じた人が出てくるんですね、この前のパッションのね。で、かっこいい人じゃないですか。彼がパウロじゃないんです。その横にいるハゲた人がパウロなんです。その何だっけ、忘れちゃったな、あのかっこいい人ね、はルカの役なんですね、医者の。まあ、それはともかくとして、非常に意志の強い人だったんです。で、御霊に禁じられない限り、禁じられたんですよ彼は、ヨーロッパ宣教に行かせるために、神様がね。でも人々から難癖をつけられても、また教会の人からも何か言われたとしても、一向にそれによって影響を受けて彼らを嫌いになったり見捨てたりするということがなかった。品性が練られた人でした。ですから柔和というのに、言葉にありがちなのは、軟弱というふうに言った方がいい場合が多いんですよね。こう、なんか人付き合いがうまくて、何を言ってもニコニコうなずいていて優しくてね、いいじゃないですか。なんかここ写真、 なんかいつもなんか写真でも置いておいた方がいいかもしれないね、こうやってね、誰に対してもこうねニコニコっつってなんかで優しく語りかけてね、どの人にもこうよく見せている。どうでしょうね、現実的じゃないですね。真実を曲げてまで相手に合わせてって、それが柔和って言えるでしょうか。イエス様はその定義によれば全然柔和な方じゃないです。読みますよ、マタイの10章の34節、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません、私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。イエス様を信じ従っていくときに、剣のように本当に平和なこの固い結びつきであった関係のところに分裂がもたらされていくというこの現実があって、でこのことの何ですか、あの定義によればイエス様は柔和な方じゃないですよ。でも私はへりくだって柔和なものだからってイエス様言われましたよね。イエス様は真実な方です。でここで大事なのは、柔和というものと力というものは両立できるということなんです。柔和でありながら力強い働きをすることができるんです。で先ほどのモーセの話に戻るとね、モーセは非常に謙遜でした。彼は何も言わなかったんですが、神の方が力を表してくださって、その天幕の会見の天幕のところに来なさいと3人がって言って、そしてそこで宣言されて、そしてミリアムがこの7日間この雷病になるんですね。でその時でさえモーセはこのアロンに言われてね、この雷病にかかってから祈ってくださいって言って、モーセ祈ったんですよ。さっきまで抽象してたお姉さんですよ。腹立つじゃないですか。祈ったんです。しかしミリアムが雷病にかかったっていうのは事実なんです。力が現れたんです。あと柔和というのはへりくだりにこのもう密接に関わっているものであって、結局神に対しての自分ですね、これをありのままに認めていくこと、自分の罪深さを自覚していて人との関係の中でもそれを保っていけている人、自分が取るに足りないと素直に認めていることができるような人で、人に対してはよく見せていかなければいけないというふうにしていくのが、これが世の教えでありますけれども、それをイエス様は偽善と呼んでおられますですね。パウロはこう言いました、ガラテヤの6章の14節で、しかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。誇りがない、自分自身に対しては十字架につけられている自分であれば誇っているけれども、そういうものがないということです。だから自意識過剰になりません。あのね、優しくこのなんか柔らかく見えるような人って、全ての人がそうじゃないですけれども、生まれつきのままの性質だと非常に自意識が強いということがよくあります。自分を固く持っているので人々にそれほど意見を言わないとか感情を出さないとかですね、内向的って言ってもいいですね。内向的というのは自分を意識しているってことです。まあだからって別に内向的な人がね、なんかいつもそうだって話をしてるんじゃなくて、その今何を言いたいかって言ったら、一見優しく見えているのであっても生まれつきのままの性質だったら、そこには自分というものが、まあそこの玉座に座ってるというか王座に座ってるわけなんです。自己という名のつくものですね。自分中心高ぶりがあります。自己憐憫、そうですね、もうこれはもう本当にプライドですね。 でも柔和な人は主が守ってくださることを信頼して自分を自分であえて守らないんですよ。自分のことで悲しむことすらやめちゃいます。主のことで自分、ほら罪のことで悲しむのはもちろんありますよ。でも自分のことでおいおい泣くことはしないんですね。でね、ヨシュアがねそれに陥った時あったんですよ。愛を攻略した時ですね。攻略じゃない、攻略できなかった時だ。まずエリコを攻略して、でそれから愛はこの、まあ、全員行かなくてもいいでしょうっていうアドバイスでね、 OK ですよそうしようって言ったらことごとく負けて、主よなんで私をここまで連れてきたんですか、もうエジプトの方にいた方が良かったんじゃないですかね。彼もね、アラの旅にねいたね、あのイスラエルと同じような泣き言を言ってね、うーってやったの。もう何やってんだ、叫ぶなって神様が言われたの。叫びを聞いてくれ、祈りを聞いてくれ。そう、神様祈り聞かれない時あります。やめろって。であなた方の中に罪があるって言ってカインの罪をね明らかにされたんですよね。でこカインでしょ、カインの罪を明らかにされたの。あかんだ、あカインじゃないや、あかん、あかん、あかんだ、あかん、すいません、カインじゃないね、あかん。カインはアダムの息子、兄息子、あかんだ、あかん、すいませんでした。だから首かしげたんですね、すいませんね。でそのようにして、この柔和ということをずっと見てますが、あともう一つ大事なのは、柔和というギリシャ語の中に反対語に復讐という言葉があります。復讐、つまり柔和っていうのは復讐しないっていうことなんです。だからあのダビデの話がその典型ですね。復讐をしなかった。でイエス様ももちろんその見本であられます。第1ペテロの2章の21節から23節、このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足音に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになったと。ということで今度は約束を見ましょう。柔和なものは幸いです。その人たちは血を受け継ぐからです。でこれはね、今もそうだし将来もそうだっていうのを見ていきましょう。今は満ち足りた心、自分はもう神からのものを受け取っていて、この何かこれから奪い取っていくことがもう必要ないという満ち足りた心があります。フィリピの4章の11節から12節、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますと。何も持っていないように見えても実は多くを持っているということをよく知っている人です。第2コリントの6章の10節でパウロ似たようなことを言ってますね。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持っていないようでも全てのものを持っていますということです。でもちろん地を受け継ぐという将来ですね、神の国、これが忍耐して忠実に主から命じられていることを行っていく中で、主が大きなものを任せてくださる中で実現していきます。自分で何かを得ようとするとそれを失ってしまいますが、自分が福音のために失っていくのであれば、主がそれを満たしてくださいます。そしてローマの8章の17節で、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同の相続人なのですと。キリストと共に、キリストと共に苦しむならば、キリストと共に栄光を受けて相続人になれるということなんです。だから、柔和なものは幸いですというのに関わってくるんですよ。第2テモテの2章の12節、苦しんでいるテモテに対してですね、耐え忍んでいるならキリストと共に王となると。 いうことで、柔和なものが幸いなんです。逆転するんですね。でいつもイエス様のようなこのラジカルっていう英語があるんだけど、これね訳すの難しいんですよね。ラジカルっていうのは極端に違うみたいな言い方かな。でびっくりするみたいに違うっていう感じね。過激って普通ね、ほら過激派でラディコーって言うんですよ。過激派の極端に違う、びっくりするほど違う。見方を持ってこの聖霊に満たされてね行く必要があります。なぜかって言ったら世の中は全く違う方向で動いてるからね。教会の中でもそのようになっていかないように気をつけなきゃいけない。で世の中において別にね、世の中でね、また気を張ってね、会社は、自分の会社はなんかもう本当に競争が激しくて、だから私はこれに関わらないやって、これこそが世的なんですよ。わかります？言ってる意味、ね、競争してるでしょ。クリスチャン版の競争だよね違いますね。ダニエルと同じようにそういう競争の中にいても、その中にいて上司、本当に一生懸命働いて、その、部下たちをよく見て、また上司を敬ってね、平和をもたらしていく、また業績を上げていく、ということで、この、平和を作るものは幸いですというところでね、勉強していきますけれども、柔和なものっていうのはそういうことです。だから別にその世の中からに対抗するって話ではないんですね。お分かりになったでしょうか。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。この柔和なものをじっくりと見てきましたが、私たちがイエス様が戻って来られるまでの間にこの中で生きていくということを見ていくことができたことを感謝いたします。いつも気になることでありますが、いつも試されていることであります。本当に主を悔い改めて、本当に主をあなたのこの柔和な御霊によって私たちを満たしてくださいますようにお願いいたします。キリストの柔和さを身にまとって、そしてこの歩んでいくことができますよう聖霊で清めてください。私たちが自分で何か柔和になんかなりましょうとか何だかって言ったら絶対になりません。聖霊によって私たちが、こう言われていることに従順になって委ねていって任せていくことによって、罪を告白することによって清められて、そのようにあなたが変えてくださることを信じ感謝いたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。